もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
79歳です。
79歳。結婚してます？
去年離婚が成立して、今息子と生活しています。
息子さんと、はい。息子さん何歳ですか？
53歳です。
53歳。はい。それでどんな相談でしょうか？
私と妹のことなんですけども。
妹さん、はい。はい、妹さん何歳ですか？
77歳。
はい。
地方にいたんですけども。
はい。
夫と離婚を目的として私が別居して出てきたんですね。
はい、
兄弟すごく仲が良かったんですけども、
はい、
息子がマンションを買って、
はい、
こちらで生活し始めてから妹が昔の30年も前のことを愚痴を言い出したり嫌味を言ったりして、
はい、
行き違いが起きてきちゃったんですね。
そう、今はそうすると53歳の息子さんと一緒に生活してる。
そうなんです。
はい。それで妹さんは別に一緒に生活してないんですよね。
私の住まいから1時間ぐらいのところで夫婦で生活してるんですね。
はい。
私がこのマンションに来てからですよね。どういうわけだか、はい、急に愚痴を言い出したり嫌味を言ってきて、私もお金回りが良かったものですから、
はい、
いろいろ妹には甥っ子の世話もしたし、旅行も一緒に行ったり、もう何しろ妹は自分のことのように面倒見たんですね。そしてそのことが手紙にまとめて書いてきたのが大して世話になっていないっていうのと、
うん、
甥っ子に出したその大学の学費100万円もらったばっかりに、
うん、
姉の言うことを聞かなければならないことが悔しかったとかね。それとあと母をこき使ったとか、行きたくないところにも私に付き合わされてとても嫌だったっていうような手紙が私のところに来たんです。で、その時はそんな風に思ってると思ってないですよね。仲が良かったし、
うん、
私は生活は豊かだったから妹の面倒も見ることもできたのに、
うん、
今更にしてそんな過去のその30年も前のことを言われたことに私すごいショックだったんですけど、喧嘩するのも嫌なので、
はい、
無視してたんです、
はい。
そしたら手紙も来ても私も返事も書かないし、メールが来てもそれに返事もしなかったので、
はい、
そしたら私娘もいるんですね、
はい、
で娘は幸せな家庭で今家族仲良く生活してまして、娘に相談があったら妹は電話したりしたんです、
はい、
私もその時ばかりはもう嫌だったから電話して、何しろ娘を巻き込まないでくれっていうことをお願いしたんですね、
うん
うん、それでその時はなんとなくガタガタしながらでもとりあえず落ち着いて2、3年経ったんですけども、また半年ぐらい前に私の夜9時半過ぎぐらいに電話が来て、
はい、
後で聞いたことではその謝るつもりで電話したらしいんです、
はい、
夜の9時半過ぎに、
はい、
ところがその時にまた母のことをそのこき使ったっていうようなことを言うもんですから、
はい、母のことをこき使ったっていうのはどういうことなんですか？
あ、私商売してましたから、すごく忙しくって、家の台所なんか母がお掃除が好きな人だから、
うん、
私に気遣って30分ぐらいのところに住んでたので、そうね、1週間に1回、10日に1回ぐらいはうちに来て手伝ってくれたんですよ。母は私に気遣って忙しい私を見て台所を片付けたりお掃除してあげようと思って結構こまに前にね1週間に1回でも来てやってくれたんですよね、
はい、
でそれが妹が気に入らなかったのか、今にして言う言葉ではこき使ったって言うんですよね、
はいはい、
でそんなことはない、私はねお礼はちゃんとしてるわよって言ったら、
うん、
すぐそうやってお金のことを言うって、半年前にまた電話が来てそんなこと言われて、
うん、
もう私はこの年にしてなんでこんな嫌な思いをしなきゃならないのかってずっと暗い気持ちでいたんですけども、
うん、
この電話を聞いて相談できるっていうので、
はい、
じゃあ私もちょっと相談してみようかなと思ってお電話差し上げたんですけどね。
お母様がこき使って、お母様がかなりの年齢ですよね今。
あ、今はもう亡くなってもうとっくにいないんですけど、私が商売してる頃はまだ70なってるかなってぐらいの時で、 体は元気だったんですよね。
今日のあなたの相談というのは、
はい、
あなたとあなたの妹さんとの間の、
はい、
今まで仲良かったんだけれども、
はい、
まずくなりだしたということですか。
自分の気持ちを手紙に書いて全部ぶつけたいんですけども、
はい、
そのぶつけ方をちょっと相談したいなと思って。
そういうことですか。今まではずっと兄弟仲良かったと、
はい、
ところが妹の態度が最近変わってきたということですね。
そうです。私がこちらに来てから5年ぐらい前から態度が変わってきましたよね。
なるほどね。
今私は我慢せずに自分の感情を妹にぶつけたいんです。
うん、はい、自分は今妹に対する感情がはけていないと、
はい、
妹との関係をどうしたらいいかということね。
はい、
はい、わかりました。法律問題ではないですけれども、
はい、
人間関係の問題についても大変造詣の深い弁護士の中川純先生がやらしてるので、
はい、
ご意見を伺ってみてください。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。はい、
整理させてくださいね。
はい、
離婚されて、
はい、
それで今息子さんとマンションでね暮らしておられて、
は
い、ストレスからも解放されて、いろいろもろもろあったことをね、
はい、
からも解放されて、
はい、
心穏やかに晴れやかに暮らしておられる、
はいはい、
まずそういう状況があって、
はい、
でそういう頃までは妹さんと特段何も問題がなかったのに、
そうなんです、
突然妹さんからお手紙が来たっていうのは、1時間ぐらいのところに住んでおられるのにお手紙が来たわけ。
そう、いや、うん、もうその手紙をもらう前から電話でポツポツね、私にね、
うん、
なんか愚痴めいたことを言ってたんですよ、
うん、
でその手紙をもらう前までもお互いに行ったり来たりしてお茶飲んだり食事したりしてましたから、
うんうん、
でその食事の合間にでも嫌味を言ったりね、なんかね、
そんな、いやいや、だからそのこちらへ出てきてね、
はい、
生活をされるようになってから、
はい、
手紙が来たりお茶飲んでお話しする中で突然そういう妹さんの変化が起きたと。
そうなんです。
うん、でちなみにその妹さんはお近くでご主人と暮らしておられて、
はい、
子供さんはもうとっくにお年ですから、あの成人されて、
はい、
ご夫婦二人で暮らしておられるわけね。
はいはい、
今のご相談はね、
はい、
あなたの方に30年も昔のことでね、母をこき使ってとかね、はい、姉ちゃんにね援助してもらったのって言ったってろくなことしてもらったわけじゃないとかね、いろいろおっしゃるのはね、
はい、
おそらくぶつけやすいよお姉さんに言っておられるその大元の不満がね、単にお姉さんに対するその羨ましさとか反発とかそういうのはあんのかもしれないけども、
はいはい、
妹さんのご夫婦の間に何かあるんじゃないの。
いや、もうそうです。私がこちらに来た時も旦那の愚痴を
言
っぱなしでしたからね。
あのさ、
はい、
要はそういうことなんですよ。
あ
のね、自分のやっぱりね、そういうその現れ方をする人っていうのは、
はい、
ご自分のその生活の関係の中で、
はい、
吐き出せないものがとぐろを巻いておりましてね、
そう
で一番そのぶつけやすい姉ちゃんに、
う
ん、ぶつけてきてお世話になったそのお姉ちゃんに対する、ね、一番言いやすいから、
それもそう、
言いやすいから、
で
も昔の話を持ち出して、こんなに世話になってこうだけども、ね、私はそれをありがたいと思ったわけじゃなくて、ね、かえってね、迷惑だったのよとかね、
そうなんです。
お母ちゃんに何してくれたのよ、あんなかわいそうなこととかね、そっちへね、その意識的なのか、いいですか、ここが大事なんですよ。意識的なのか、あるいはね、無意識に、ね、お二人のお母さんのことについてもね、
はい、
あの時のことのお母さんを思い返すとね、
はい、
あ、お姉ちゃんにこき使われていたんだと、ある時ふと思ったらそれがね、
はい、
頭の中でも一人でね、
はい、
回転し始めましてね、
はい、
実際どうだったかこうだったかを離れましてね、
はい、
それがある種の固定観念のように現実となってね、彼女の記憶の中に定着するって、まあ、そうよくあるパターンなんですよ。わかります。 ある種の病的なね、病的な状態だというふうに 思いになった方が僕はいいと思いますよ。
そうですか。
でないとね、それをね真正面から受け止めてね、かつて彼女はそう思ってたのかなんて間違っても思わない方がいいよ。その時は感謝してたに決まってんだから。
はい、
僕はまあ勝手に思うんですけどもね、
はい、
ある種のご病気だと同じだというふうにね見て差し上げた方が僕はまずいい。それから奥様自身のことについてもね、かってあんたそんなこと思ってたのかなんて間違ってもね真面目に受け止めない方がいい。そんなこと思ってないんだから絶対、かつては思ってなかったんだから。今振り返ってそういう幻想を作り出してるんですよ。それを僕はご病気だっつってるわけ、わざとやってるわけじゃないんだよ、きっと。で、発散させられる相手になったお姉ちゃんとしては大変な迷惑なんだよ。
そうです、
大変な迷惑なんだけど、ね、今更この迷惑ね、人に押し付けるわけにもいかないし、まずね、そこは我が妹なんだから、
はい。
ね、で、人にも向けてくれないですよ。お姉ちゃんだからこういうこと言ってきてんだから。ね。で、はい、もういっそのこと面々とこちらの気持ちをね、
はい、
書き綴ってね、
はい、
こうなのよってね、ぶつけたいっていう、さっきおっしゃったけど、間違ってもそんなことしない方がええのよ。
でもよかった、先生相談して、うん、先生のおっしゃる通りでね、うん、レポートに5枚も6枚もこうやって書いてるの、みんな破棄してね、うん、やめます。
うん、やめなさい、そういうことは。
はい、
だからね、やっぱりね、はい、妹さんね、ある意味、はけ口っていうのか、なんていうのか、そこがね、
はい、
ある種辛い状態にあるんだって思ってあげて。もう見守ってあげて。それでね、お嬢さんも巻き込むなっていうお話があったんだけど、
そうです、
いやお嬢さん、お嬢さんも、はい、もういい年なはずだからね、
50
でしょ。だからね、お嬢さんはむしろ半分わかってると思うのよ、はい、あの子ねなんかあるのよきっとってね、
うん、
だからねもう受け流すようにして真面目に聞いちゃダメよっつってね、あなたがムキになってそうじゃない、あの子が間違ってるってそういうことを言い始めるとね、同じ土俵で喧嘩し始めると、あ、過去ひょっとしたらおばちゃんの言ってることも正しいのかもしれないと思っちゃうわけですよ。
そうなんです。だから妹の方が明るく接するから妹はよくって、
だから
私の方が、
だからあなたがムキになって反論するからなんです。
そうい
いですか、そこなんですよ。そうではなくて、
はい、
ね、妹の状況はもう多分こうだと思うわよってね、
うん、
うん、ということ、
そう言っていいわけね。
いやいや当たり前、そういう話があったら誤解するじゃないの。
そうなんです。
状況知らないお嬢さんは。
話になっちゃうからね、はい、娘にちゃんとじゃあ話をしときます。
ね、ちゃんとっていうかね、妹さんの状況がね急にこういうことで言い出したのよと、はい、ね、その辺のところをちゃんと説明してあげて。
はい。
はい。で、間違ってもね、真正面からぶつかったりしないこと。
あ、はい、
はい、
もうとってもいいこと、はい、大きなことを教えていただきました、はい、ありがとうございます。
はい、加藤先生とちょっと変わりますのでね、ちょっとお待ちくださいね。
もしもし、
もう先生のお話すっごい役に立ちましたの。私気持ちがスーッとしてね、
うん、
いい答えを教えていただいて、
うん、
もう本当に良かったと思ってます。うん、本当にありがとうございました。
我慢と無理とは違いますからね、
はい、
我慢することにはちゃんと目的があるわけですよ、
はい、
昔は兄弟仲良かったんだっていうね、でそういう昔のようにいい関係にしたいというしっかりした目的があると、無理するっていうことはだいたい良くなくて、
はい、
これは疲れるだけなんですよ。
はい、
我慢することはいいけれども無理するっていうことは良くないと。だから我慢することがあったら我慢してくださいよ。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、とってもいいことを教えていただいて本当に感謝しています。はい、ありがとうございました。
無理と我慢は違います。我慢には目的があります。